説教 CD ナンバー261。本日のメッセージはイエスを慰めるものと題して、2013年10月19日に持たれました礼拝説教です。話、池宮城義弘。
今日は、皆さんと一緒にですね、イエスを慰めるものというテーマで、考えてみたいと思います。大変私のミスでですね、前に引用文をこう移す予定だったんですけども、そのファイルといいますか、そのあれを持ってくのを忘れてしまってですね、今日は前に移すことができません。大変申し訳ありません。私がですね、引用文を読みたいと思いますけれども、ご了承ください。すいません。まずですね、詩編、69編20節21節を読んでみたいと思います。詩編の69編20節21節です。そちりが私の心を砕いたので、私は望みを失いました。私は同情する者を求めたけれども一人もなく、慰める者を求めたけれども一人も見ませんでした。彼らは私の食物に毒を入れ、私の乾いた時に酢を飲ませました。詩編記者はですね、ここに、そうですね、イエス様が十字架にかかった時に、イエス様のことを十分に理解してくれる人が一人もいなかった、そういう情景。そしてさらに、彼を慰める者は人間の中に一人もいなかった。そして十字架にかかられた時に、喉が渇かれた時に、私は渇くと言った時にですね、酢を、苦い酢をですね、与えたとこう言われてますね。この部分、そのことをですね、ここから読み取ることができるのですけれども、ここで私は同情するものを求めたけれども一人もなく、慰めるものを求めたけれども一人も見ませんでしたという言葉から、今日イエス様がですね、イエス様はどういうことをお求めになっていたのか、イエス様はどういうことによって慰めを受けられるのか、そういったことをですね、考えてみたいと思います。マタイによる福音書16章の13節から16節を見ますと、皆さんよくご存知のストーリーが出てきます。そこにはですね、イエス様がある質問をされるんです。その質問はこういう質問でした。人々は人の子を誰と言うかと言ってですね、弟子たちに尋ねたんです。イエス様がね、そういうふうな言葉を、口から出されました。人々は人の子を誰と言っているか。するとですね、弟子たちは、バプテスマのヨハネだという人もいます、エリアだと言っている人もいます、エレミアだという人もいます、そして預言者の一人だという人もいます、というふうにですね、答えたんです。残念ながらここで読み取れることはですね、イエス様をメシアとして認める人はいなかったということですね。そしてダビデの子だという人もいましたし、預言者の一人だという人もいましたし、またこの人を王にしようという人もいましたけれども、しかしメシアとしてイエス様を認めることができなかったんです。そこでですね、イエス様はもう一つの質問を弟子たちにします。それではあなた方は私を誰と言うかと質問されたんですね。弟子たちに向かって、他の人たちじゃない、あなた方は私を誰だと思っているのかと質問されたんです。そこでペテロが答えます。あなたこそ生ける神の子キリストですと答えたんですね。ペテロは初めから、初めからというのは、バプテスマのヨハネがイエス様のことを提示されてからですね、指示してから、それからペテロはですね、イエス様を見続けていました。その最初からイエス様をメシアだと信じていたそうです。そして、バプテスマのヨハネがですね、の説教を聞いた多くの者が、バプテスマのヨハネが捕らえられて そして牢獄に入れられて、それから死刑にされた時に、首を切られてしまった時にですね、多くの人たちがですね、ヨハネが語っていた使命を疑い始めたんですね。そしてさらにイエス様が長い間待ち望んでいたメシアであるかどうかという、このことに関しても疑いを抱き始めたんです。多くの人たちが、バプテスマのヨハネの説教を聞いた多くの人たちが、そういう中にあってですね、ペテロとその仲間たちはですね、あなたこそ生ける神の子キリストですという信仰をですね、表明したんですね。ペテロと仲間たちはそういうみんなのものがメシアとして認めることができなかった時に、彼らはメシアとして認めて、そしてイエス様に対する忠誠を変えなかったのであります。各時代の規模の中に177ページ178ページに、救い主に本当に従っている者たちの信仰は、昨日は称賛し今日は非難するというような、人々の移り変わる態度によって破壊されることはなかった。ペテロはあなたこそ生ける神の子キリストですと断言した。彼は主が王として冠をつけられる栄誉を待たないで、屈辱のうちにあられるキリストを受け入れた。イエス様はですね、まだ王としての立場に回復されてませんよね。もう本当に人々を救うためにこの地上にやってきたにもかかわらず、その民であった者たちは、イスラエルの、特にイスラエルの人たちはイエス様を受け入れることをしなかった。挙句の果てに十字架の刑に処してしまった。ですからイエス様のこの屈辱の時にありながらも、ペテロやその仲間たちはですね、イエス様を受け入れていたんです。そしてこのペテロが語っていたんですけれども、このペテロは12人のこの弟子たちの信仰を表明していたと言ってますね。ところがそれでもまだですね、弟子たちは確かに信仰を持ってイエス様がメシアであるというふうにこう言ってはいましたけれども、まだまだイエス様の使命、イエス様がどういう働きをして、そして最後はどうなっていくのかということは、この使命はまだまだ理解していなかったんですね。弟子たちの中では相変わらず、キリストがこの世の王となってですね、統治されるものと期待していた。これはもう本当にイスラエルの中では幼い時からそのようにメシアはそういう方であると教えられてきていたので、そのように考えるわけですね。どうしてもそういう考えになっていたようです。そして、この弟子たちはですね、祭司たちとラビたちの憎しみは決して克服されないということや、キリストがご自分の国民から拒まれ、欺瞞者として非難され、犯罪人として十字架につけられるなどという考えを弟子たちは決して抱いたことがなかった。イエス様のこの苦難、そしてまたイエス様の民がですね、イエス様をどのように扱うかということ、こういう、そしてしかもこの拒んでしまったイエス様を十字架にかけて殺してしまうなどということは一つも考えたことがなかった。まあ、そうかもしれません。私たちもですね、親しい間柄の人たちがいろんな苦難にあってですね、怪我をしたり病気になったり、さまざまな問題を抱えて悩んでいて、そして挙句の果てに死んでしまうというようなことを好んで考える人はいないですよね。人間的にはそうだと思います。しかしイエス様はですね、イエス様の苦悩の時、暗黒の勢力の時が近づいていたので、弟子たちの前にその戦いを示さなければならないというふうに感じていました。ですからマタイによる福音書16章21節にはこういう言葉が書かれています。この時から、先ほど2つの質問がありましたね。 その時からイエス・キリストは自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして三日目によみがえるべきことを弟子たちに示し始められた。この頃からですね、イエス様は、今まではこのことをあまり強調しなかった、語らなかったんですが、この時から語り始めたっていうんです。もう最後の場面に差し掛かっていたんです。イエス様の交渉外の最後の場面に差し掛かっていた。そこで弟子たちに、救い主がイエス・キリストがどういうふうな道をたどるかということをだんだんとですね、強調するようになってきた。すると、そう聞いた弟子たちはですね、困惑します。何を言ってるんだ、イエス様は。この御国を建てると言ったじゃないかと。それはどうなるのだと。死んだらどうなるのというふうにですね、みんな心の中で疑いを、いろんな疑問をですね、抱くようになりました。そして、そのイエス様の語られた言葉を聞いて弟子たちはですね、悲しみと驚きで黙り込んでしまった。ところがですね、ペテロはイエス様を脇に、みんなの前にいたんでしょうね、イエス様はね。そのイエス様の手を引いてでしょうか、脇に追いやってですね、言いました。主よ、とんでもないことです。そんなことがあるはずがございませんと言っちゃったんですね。これは正直な気持ちだったかもしれません、人間としてね。しかもペテロはこの言葉を、主を愛するがゆえに、愛するがゆえにですよ、イエス様を死なせたくないですから、そういう言葉を語ったんですけれども、イエス様はこのことをお喜びにならなかった。各時代の希望の185ページ、ペテロは主を愛していた。ただイエスはペテロがこのように主を苦難から守りたいという希望を表明したことを称賛されなかった。ペテロの言葉は大きな試練に直面しておられるイエスにとって助けと慰めになるものではなかった。彼の言葉は失われた世に対する神の恵みの目的に一致するものでもなければ、イエスがご自分の模範を通して教えるために来られた自己犠牲の教訓に一致するものでもなかった。ペテロはキリストの働きの中に十字架を見ることを望まなかった。ペテロの言葉から受ける印象は、キリストがご自分に従う者たちに与えようと望んでおられる印象と正反対なものであった。そこで救い主は、これまでその口から聞かれたことのないほど激しい嫌責の言葉を語る気持ちになられた。サタンよ、引き下がれ、私の邪魔をする者だ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。マタイによる福音書16章の23節です。ここでですね、ここら辺、ここがですね、私ちょっと皆さんと考えてみたいところなんです。イエス様にとって慰めとならなかったっていうんです、ペテロの言葉は。まあ、人間的にはですね、いやいや、そんなことないよ、大丈夫大丈夫、もう死ぬことないからっていうふうにですね、励まされると、そうかなっていう気持ちになって、慰め励ましになるような気がしますけれども、イエス様はですね、イエス様にとっては慰めにならなかったって、この言葉はとんでもないことですって、そんなことがあろうはずもございませんという言葉がですね、イエス様に慰めにならなかった。それはどうしてかというと、神の恵みの目的に一致しなかったって、この言葉は。神のご計画がありますね、人類を救う目的です。これを遂げるためにイエス様が犠牲になられるという、今日教科でも学びましたね、犠牲を学びました。その犠牲が、捧げられなければならないということをですね、覆すような発言は神の目的に沿わなかった。これはイエス様にとってはですね、励ましにならなかったんですね。で、そこでイエス様はですね、ペテロはこの十字架を見ることを望まなかった、要するにこのいろんな問題が起こってですね、自分たちの 益にならないように見えるようなことは避けたかった。そういう中でイエス様はですね、そういうペテロに向かってサタンよ生き下がれとこうきつい言葉を語ったんですね。まあ、ところがこれは実はペテロの背後でですね、サタンが働いていて、ペテロの口を通して語ったもの言葉だったかもしれないですね。でそれに対して、イエス様はですね、直接このサタンに向かって牽責されたのだと理解します。とはいえ人間は弱くてですね、何が本当に人を励ます言葉なのか、その目的をですね、正しい目的を、見失わせるような同情の仕方や励ましの言葉というのは本当は不必要なんです。イエス様はそのことをご存知でしたので、自分のやるべきことをやらなくてもいいかのような雰囲気の印象を与えるようなことというのは喜ばなかったんです。弟子たちはキリストの使命が十分に理解できなくて、まだ思い悩んでいました。将来、我々の将来はどうなるのだろうか。もしイエスが死なれるならば、黄泉の力も及ばないほど固く据えられると言われた主の国は王国はどうなるのだろうか。彼らはですね、そのようなイエス様のサタンを引き裂かれというですね、そういう強い牽制があった後でもですね、彼らはまだ主を待ち受けている運命を何とか避けられるのではないかという思いにしがみついたとも、ホワイト牧師は言ってますね。そしてですね、この聖書を見ますと、6日の間、そのようなイエス様からの強い言葉を、牽制を受けて後、弟子たちはですね、じゃあどうなるんだといろんな不安を抱えながら、6日間も思い悩んだそうですね。そして6日経ってから何があったかというと、皆さんのよくご存知の変貌の山です。イエス様が弟子たちと一緒に山に行ってですね、栄光の姿で現れた、その光景、その場面であります。そこにですね、弟子たちがまた一緒に連れて行かれて、その変貌の山においての経験をいたします。この変貌の山の経験はですね、弟子たちへの励ましのために与えられたものです。結局私たちがイエス様がこの弟子たちにさまざまな苦難の後に栄光の王国もしくは冠がいただけるんだということをどうにか教えたくてですね、イエス様はその十字架のによって死ぬということと同時に、その後復活してまた戻ってきて栄光の姿でみんなを迎えに来るんだということもですね、教えたかったわけですね。その希望を持たせたかった。ゆえにこの変貌の山においてですね、イエス様は人間の姿ではなくして、天におられるこの時のこの栄光の光の中にですね、おられるイエス様の姿を弟子たちに見せたわけですよね。ところが一方ですね、イエス様は十分な理解を持たないでいるこの弟子たちですね、そしてその弟子たちに対して、このイエス様が果たすべき使命を十分に理解していない弟子たちに対して、その悲しい心、心を痛めていたという場面でもあります。引用文をちょっと見てみますが、各時代の希望からですけれども、194ページ、195ページ、人生の弱さに耐え、人類の悲しみと罪を負って、イエスはただ一人で人々の中を歩まれた。来るべき試練の暗黒がイエスに迫ったとき、主はご自分を知らない世に孤独な気持ちでおられた。愛する弟子たちでさえ、彼ら自身の疑いと悲しみと野心的な望みに心を奪われて、キリストの使命の奥義を理解していなかった。イエスは天の愛と交わりのうちに住んでおられたが、ご自分が創造された世では孤独であった。 この変貌の山の時に、本当にこの弟子たちがイエス様がどのようなお働きをされるのか、どのような使命を持っておられるのかを弟子たちがもし理解していたならば、どんなに心強く嬉しく思ったことでしょう。ですけれども弟子たちはそのことをまだまだ理解できていなかったんですね。そして彼らは肉体が弱くてですね、目を覚ましていなさいという時に覚ましていることができなかった。近くにいた、本当に一緒に身近に暮らしていた弟子たちの中において、そのことを理解してくれている人では一人もいなかったんです。そこで、地上におけるイエスの苦難と重荷と使命を理解し励ますことのできる人物が天から送られてくるんですね。この変貌の山でですね、今天はイエスのもとに死者たちを遣わした。それは天使たちではなくて、苦難と悲しみに耐え地上生涯の試練に当たって救い主に同情することのできる人たちであった。モーセとエリアはキリストの共労者であった。彼らは人類の救いを願われるキリストと思いを一つにしていた。この誰も理解してくれていない孤独な地上生活において、天からですね、もう地上にいながら神の働きをすることによってたくさんの苦難を負ってきたエリアとモーセが使わされてですね、イエス様のもとに来たわけです。で、それは全天にですね、天にいるどの人よりもイエス様を同情することができる立場にあったんですね。モーセはかつてイスラエルのために、今もしあなたが彼らの罪を許されるならば、しかしもしかなわなければ、どうぞあなたが書き記された文から私の名を消し去ってくださいと熱烈に祈ったんですね。イスラエルの民が偶像を拝んで、罪を犯した時に神の前にですね、ひれ伏して祈った言葉であります。取りなしの祈りをしたんです。自分の命を書から除いてくださいと、自分の名を命の書から除いてくださいと、そういうふうに祈ったんですね。そのような苦悩の叫び、取りなしの経験をですね、した人でした。エリアは3年半の飢饉の間、国民の憎しみと災いに耐えた時に孤独な思いを味わった人であります。たった一人で神のためにカルメル山上に登ってですね、偶像礼拝者と戦ったんですね。彼は苦悩と絶望のうちにただ一人で荒野に逃げた。その時彼を助けてくれる人は周りに誰もいなかったんです。その中でたった一人で勇気を振り絞ってですね、神の力をいただいて戦ったんですね。で、勝利でしたけれども、その後人間の弱さによってね、逃げていく経験もしました。そして神によって養われてですね、そういう経験をした人です。ですからその苦しみ、使命を果たすその重荷に耐えるということをよく知っている人でありました。その二人、モーセとエリアがイエス様のもとに使わされたのであります。モーセとエリアが使わされたのは、彼らが人間として地上に住み、人の悲しみと苦難を経験したことがあり、地上生活におけるイエスの試練に同情することができたからであった。彼らは天から使わされる使者として、天の全軍の中で最も適していた。そのように言われています。私の知り合いにですね、今野さんという人がいるんですけども、この人は面白い人でですね、南米の出身の方なので、面白い言葉を語る人なんですけども、彼の口癖でですね、よく言うことなんですけども、その人と同じ靴を履かなかったらわからないよって、こういつもこんなこと言うんですね。何を言わんとするか大体わかると思いますけども、その人がその経験したその経験を 踏まなければ誰もその人の気持ちはわからないということですよね。でだから彼はいつもですね、その人と同じ靴履かないとわからないよってこういつも言ってたんです。これ口癖でした。でこれは実際そうでしてですね、この本当にイエス様と同じその使命を果たすために、正しいことをするために迫害されたり、あるいは、そのために犠牲を払わなければならなかったり、そういった気持ちはそういうことをした人でなければわからない。ですからそういう意味でモーセとエリアはイエス様を慰めることのできる最善の人たちであったということなんですね。先ほど安息日学校で、証といいましょうか、手紙ですね、手紙を読んでいました。あれを聞いて思ったんですけれども、まあ、三列目するこの働きもですね、その働きも応援してくれる方もあれば、お叱りをしてくださるといいましょうかね、いろんなことをこう指導してくださる方々もいますし、まあいろんな方々から手紙をいただいているようですが、でもこの多くは励ましの手紙ですよね。ありがとうございますと、皆さんの働きのおかげで祝福されていますという手紙なんですよね。これはですね、働く人にとっては非常にありがたい話ですよね。反応が一切なく、あるいは逆にですね、あなたたち何してるんですかっていうですね、苦情の手紙や電話であれば、だんだんと意気消沈するかもしれません。でも励ましの、あなたたちのこういう働きのために私たちは助かっていますよと、祝福されてますよということがあればですね、これ励みになりますね。イエス様はこういうものがですね、こういう正しいことを、苦難が待ち受けているけれども正しいことを進めていくことを理解し、支えてくれる、励ましてくれる友が欲しかったんです。彼らのモーセ、エリア、イエス様の会話はですね、キリストが王として即位されることではなくて、十字架の死に関することでありました。なぜならば、このことによって人類が救われるからです。それ以外のことではなかったんです。でも弟子たちはですね、王になること、この世においてイエス様が君臨してですね、その右と左に私がつこうというふうなですね、考えしかなかった。人類一人一人の救いが彼らの会見の主題であったって言うんですね。さて、ゲッセマネの園、だんだんとですね、イエス様の犠牲の時が近づいているんですが、ゲッセマネに、の園での経験に、目を向けたいと思いますが、イエス様はですね、この十字架におかかりになる前の最後の戦いに突入しつつありました。ゲッセマネにおいてその戦いは非常に激しかったんですね。イエス様はこのゲッセマネの園に近づくにつれてですね、変化が現れてきた。今までと全然違ったんですね。今までもゲッセマネの園に行ってですね、祈ったり、そして夜を徹して神様との交わりをしていたんですが、今回は違ったんです。全く違っていた。変化が起こっていたんですね。弟子たちはイエス様がこんなにひどく悲しみ、黙っておられるのを今まで見たことがなかった。園に進んでいくにつれて、この不思議な悲しみは一層深くなっていった。っていうんですね。そしてイエス様の一歩一歩はですね、今、苦しい努力であった。もう前に進むのにですね、もう努力が必要だったんですね。イエス様の足取りは重く、今にも倒れるかのようにふらついてたんですね。もう人間としてのこの体はですね、そのイエス様のこの、のうちにある重荷に耐えきれずに、もうふらついていたんです。そうやって園の中央の方にですね、向かっていったのでしょう。 各時代の希望下巻176ページ、罪深い人間の身代わり、また保証人としてキリストは神の正義のもとに苦難を受けておられた。主は、正義が何であるかがお分かりになった。これまでキリストは他人のために取りなすお方であったが、今主はご自分のために取りなしてくれるものが欲しいと望まれた。お分かりでしょうか。イエス様ね、常に人を取りなし、あるいは癒し、そういうことをずっとされてきたんですが、今回は自分自身が助けてもらいたいという気持ちになられていたわけです。人間イエスはですね、自分のために取りなしてくれる人が欲しいと思ったって。その戦いの激しさは人間の罪、キリストの国の、キリストの国民の罪、告発者や裏切り者の罪、悪のうちにある世の不義であった。人の罪がキリストの上に重くのしかかり、罪に対する神の怒りの意識がキリストの命をすり減らしていました。結局その重荷というのは人間の罪なんですね。罪を背負っておられたので、もう人間イエスはですね、もうこの重荷にもう耐えきれずによろめいて倒れそうになっていたわけですね。そこでイエス様はですね、こんなふうに思われていたみたいです。希望下巻、各地の希望の下巻178ページ、179ページ、人の心は苦悩のうちにあって同情を求める。そうですか。苦悩のうちにあって同情を求めますか。求めますね。励ましてくれる人が必要です。このような熱望をキリストは全身全霊の奥底まで感じられたと書いてあります。人が苦悩のうちにあるときに、この同情、自分のことを分かってくれる人が欲しいと思う、その思いをですね、そういう熱望を全身全霊の奥底まで感じられた。この言葉、重いですよね。キリストは悲しみと苦しみの時にしばしば祝福し、慰め、保護しておやりになった者たちから何か慰めの言葉を聞きたいと心の底から望んで、魂の最高の苦悩を抱いて弟子たちのところへ来られた。彼らにいつも同情の言葉をかけて来られたお方が、今超人的な苦悩を経験し、弟子たちが主のために、また自分自身のために祈っていることを知りたいと熱望された。罪の邪悪さがどんなに暗く見えたことだろう。ご自分は神の前に罪のないお方のままでいて、人類の不義の結果は彼ら自身に負わせたらよいではないかという誘惑が激しかった。弟子たちがこのことを理解し感謝しているということを知ることさえできたら、キリストは力づけられるのであった。もうよろめいてですね、もう罪の重りで、そしてそういう時に今まで何度となく助け、そして励まし、支えてきた弟子たちから、今度は私自身がこの慰められたいと思ってですね、弟子たちのところにやってきた。弟子たちがそのことを理解して感謝していることさえ分かれば、もう励みになったんです。ところがその時弟子たちはどこにいたんでしょうか。どうしていたんでしょうか。皆さんもよくご存知です。ゲッセマネの園での出来事ですね。弟子たちは眠っていたんです。イエス様が一番そばにいて慰めが欲しい時に、人は寝ていたんです。弟子たちは寝ていたんです。しかしイエス様はすごいですね。その弟子たちを見て、今度は逆に同情されるんですね。弱い人間を見て、この者たちを救わなければならないと、逆にそのように同情するんです。配慮するんです。目を覚まして祈っていなさいと声をかけます。でも、心は寝しているが、肉体が弱いのだから、 と言ってですね、励まされるわけですね。自分が励ましてもらいたいときに人を励ますんです。各時代の希望月刊183ページ。決心をされるとイエスはそれまでわずかに体をもたげておられた地面に今にも死んでしまわれるかのようにばったり倒れておしまいになった。失神したようになっておられる主の頭を優しく手で支え、人の子と異なって見えるほど損なわれたその額を拭いて差し上げるはずの弟子たちはその時どこにいたのだろう。救い主はただ一人で逆舟を踏まれ、諸々の民の中に主と共に、主と事を共にするものはなかった。残念ながら弟子たちはこの時点でもまだイエス様の使命を十分に理解せず、そしてイエス様が一番助けを必要として、慰めを必要としておられる時にも寝ていたんですね。イエス様のそばで助けてくれる人は誰一人いなかった。希望、各時代の希望184ページ。戦いが終わりに近づくに従って他世界の聖者たちと天の御使いたちは熱心な関心を持って見守っていた。サタンと悪天使たち、すなわち敗信の大軍が贖いの働きにおけるこの大危機を熱心に見守った。善と悪との戦いです。この地上における戦いはですね、天で始まった戦いが地上に持ち込まれて、そのために人間が罪を犯した、その善と悪との戦いですよね。その 善なるものと悪なるものとがこの場面を注目していたというんです。善と悪の両勢力はキリストの三度繰り返された祈りにどんな応答が与えられるかを見ようと待った。天使たちはこの聖なる受難者の苦しみを取り除いて差し上げたいと願ったが、そうするわけにはいかなかった。神の御子にとって逃れる道はなかった。すべてのことが、危険に瀕し、神秘の杯が受難者の手で震えているこの恐るべき危機に、天が開け一条の光が嵐の暗黒のようなこの危機の時を照らし、サタンが落ちた後の地位を占めて神のそばに立っている大いなる天使がキリストの傍らにやってきた。今度は弟子たちがまた寝ていましたので、今度は天使が送られてきたんですね。その天使はどういう天使だったかというと、サタンが追いやられて、天から追放されて後にその地位に就いた天使、強い天使であったわけです。この天使はキリストの手から杯を取り去るために来たのではなく、キリストがそれを飲まれるのを力づけるために天父の愛の確証を持ってやってきたのであった。どうですか、先ほどのイエス様がね、私を誰と言うかと言った時に、言ってペテロがあなたは生ける神の子キリストですと表明した後にですよ、いえいえイエス様、そんなことはありませんよと、神様、イエス様がね、迫害にあって殺されるなんてそんなことないですよとペテロが言いましたね。それと比べると、これはですね、イエス様がこれから成し遂げようとしておられることを力づける、本当にその使命を知った、理解したものの、言葉であったんですね。天父の愛の確証を持ってやってきた。どういうことを言ったか、彼は神と人であられる嘆願者イエスに力を与えるためにやってきた。彼は開いている天をキリストに指差し、キリストの受難の結果報われる魂について語った。イエス様がもし犠牲になって死んだならば、その結果報われる魂がどれだけいるかということをイエス様にお話になったというんです。天父がサタンよりも偉大で強力であるということ、父なる神様がいかに、絶大な力を持っておられて、サタンを上回るものであるということ、これをまた強調したわけですね。そしてキリストの死の結果は サタンの完全な敗北であること、これを伝えた。この世の王国は意図高き神の生徒たちに与えられることをキリストに保証した。キリストはご自分の魂の苦しみを見て満足されるであろう。なぜなら多数の人類が救われ、しかも永遠に救われるのを見られるからであると天使はキリストに語った。こういう励まし方をしたんですね。まあ、同情人を励ますにもですね、正しいやり方とそうでないものがあるようですね。イエス様はどういうことをですね、どういうことによって励まされるのか、それをちょっと見たいと思うんですね。イエス様がある時、イエス様がですねサマリアに行かれて、ヤコブの井戸で一人の女性とお話ししました。そういうことがありましたね。でこの人はあまり自分の過去を人に知られたくないし、人と会いたくなかったので、普段女の人たちが水を汲みに来る時間帯とは違う時間帯にやってきて、一人でやってきてたんですね。そこでイエス様はその女に対して水を飲ませてくれないかと話しかけるわけですね。そこから話が始まって、この女性はですね、イエス・キリストがメシアであり救い主であるということをですね理解し始めるんですよね。最初はちょっと拒否してましたね。話をそらしたりもしてました。でもその話を聞いていくうちに引きつけられてですね、この方こそメシアではないだろうか、そういう確信が湧いてきたんですよね。そういうお話でした。そのやり取りの中で私たちは学ぶことがあります。各時代の希望の浄化の227ページ、イエスはご自分の言葉によって女の良心が目覚めたことを喜ばれた。イエスは女が命の水を飲むのをご覧になって、自分自身の飢えと渇きが満足させられた。イエスが天を去って成し遂げるために来られたその使命の達成が救い主の働きを力づけ、人間の必要を超越させた。真理に飢え渇いている魂に奉仕することはイエスにとって飲んだり食べたりするより嬉しいことだった。それはイエスを慰めるものであり元気づけるものであった。博愛がイエスの魂の命であった。イエス様は実はその時空腹であられたんですよね。疲れてたんです。多分本当に水も飲みたかったんでしょう。ところが一杯の水を要求してですね、お願いしたにもかかわらず、それを飲むことなく話し続けられていたんですよ。そして話して後、弟子たちが帰ってきた時に、何やらこう、考え事をしているようなそういう表情だったんですが、何もまだ食べていなかったわけです。疲れ切った体のはずなのに喜びに満たされていたんですね。それはどうしてかというと、今読んだようにこの女性がですね、良心に目覚めて、そして、イエス様が救い主であるということに気づいたこと、これを知ったイエス様は水を飲むよりも何か食べるよりもそのことによって満たされて満足したんですね。ここでわかることは、イエス様、神様はイエス様が私たちに何か働きかけたときに、それに真心から応えること、このことによって慰めを得るんですね。そういうことによって、そういう同情、そういう感謝の気持ちをによってイエス様は喜ばれるんです。慰められるんです。同じ希望上巻の227ページには、贖い主は人々に認められることに乾いておられる、主はご自分の血で贖われた人々の同情と愛に飢えておられる、主は言い表しようのない願いを持って彼らが身元に来て命をいただくことを望んでおられる、小さな子供が母親を認めてにっこり笑うのは知恵の芽生えを告げている、 母親がその表現を注意深く見守っているように、キリストは魂のうちに霊的な命が始まった証拠である感謝に満ちた愛が表現されるのを見守っておられる。これはですね、イエス様は本当にこのご自分の血によってあがなわれる人たちがイエス様のその功績に対して感謝と喜びをですねお捧げする、それをこう言い表す、表現する言葉と態度で、その時に慰められるんですね。私たちは2000年前弟子たちのようにイエス様のすぐそばにいるわけではありませんけれども、イエス様はその時と同じように人類の罪のゆえに今も天においてね、取りなしをし、その苦しみを担っておられますね。そのイエス様に対して、そのイエス様の使命と働きを理解することをイエス様は望んでおられる。理解して感謝を捧げて喜びを表すこと、このことによってイエス様は慰められるんですね。私は何度もこの引用文を読むんですが、最後にですね、イエス様は最後の最後に、もちろん各場面各場面各時代各時代にこのヤコブの井戸でこの女性が両親に目覚めてですね、イエス様を救い主だと受け入れるようになった、そのことを見るたんびにですね、喜び励まされるんですけれども、最後の最後、もう神の民が出来上がって、今は神の民は出来上がってないですよね。まだ完成されてないんです。神の民が完成されて、その民はアダムとエバが罪を犯す前に神と交わることができたような状態に回復されているわけですが、そういう民が出来上がった時に、その光景を見て満足される。自分の苦しみの実を見て満足される。という言葉がですね、私は非常に印象的で、よく読む引用文なんですが、それを読んでみたいと思います。大草との下巻の457ページ、458ページに書かれています。人類のために天父と御子によって払われた大犠牲が、全宇宙の前に明らかにされた。今こそキリストがご自分の正当な地位を占め、すべての支配、権威、また唱えられるあらゆる名に勝って、崇められる時が来た。キリストが恥をも厭わないで十字架に耐えられたのは、ご自分の前に置かれた喜びのため、すなわち多くの子らを栄えにいらせるためであった。その悲しみと恥は想像できないほど大きかったが、しかし喜びと栄光はそれよりも大きいのである。キリストは贖われた者たちがご自分の味方たちに回復され、そのおのおのの心に神の完全なお姿を宿し、その顔に王なる神の御形を反映するのを見られる。主はご自分の魂の苦しみの結果が彼らの上に現れているのをご覧になって満足される。そして主は義人の群れにも悪人の群れにも聞こえる声で、見よ、私の血をもってあがなった者を、私が彼らのために苦難を受け彼らのために死んだのは、永遠に彼らを私の前におらせるためであると主は宣言される。そして御座の周囲の白い衣をまとった者たちが、ほふられた子羊こそは力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしいと賛美する歌声が上がる。黙示録5章の12節ですね。この光景はなんと素晴らしいでしょうね。イエス様はですね、そういう民を待ち望んでいるんですね。そしてもう、人類歴史6000年ですか、その本当に終わりの時に住んでいると言われている今日ですね、イエス様はそのイエス様が払われた魂の苦しみの結果、実を見たいと望んでいるんですね。私たちがイエス様を励まし、あるいは イエス様の苦難苦悩に対して同情することができる、私たちの同情し、そしてそのそれに報いる応答する方法はこれであります。神のために私たちも加わるということ、私たちが神に従うものになるということ、これがですね、神様に対する同情であり、そして、私たちの応答でなければならないわけですね。私たちも弟子たちのように弱い存在です。十分にこの使命を理解しているわけじゃないんですね。まだまだ足らないところと弱いところだらけですよね。ですけれども、神様はその弱さも理解し、私たちを励ましてくださいます。願わくば、人々に同情することもそうですけれども、私たちをあがなってくださる神様の苦悩を見て同情することができる人間になりたいと思います。どうぞお立ちください。
我らに
天におられます父なる神様、あなたは現在も天の聖女において死聖女において私たちのために取りなしの働きをしてくださっていますことを心より感謝いたします。このことによってのみ私たちは生きることができ、すべての私たちの身の回りにあるすべてのもの、食べるものも着るものも飲むものもすべてその血のおかげで 与えられているということを覚えることができますように、どうぞ助けてください。私たちはしばしばそのことを忘れて、考えずに生きていることがあるかもしれません。しかし願わくばどうぞそのことを理解し、喜びと感謝を神様に捧げることができるようにしてください。あなたのその豊かな祝福を得られる特権にあることを感謝いたします。今ここに集まっている一人一人にその祝福をまたお与えください。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。